エコノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週はですね、あるポッドキャストの話題、そして音声 AI に関する話題をお届けしたいと思いますので、ぜひ最後まで聞いてください。さあ、それでは早速いってみましょう。まずはホットトピック。
2025年8月29日、ウェブメディア、ザ・ファーストタイムズの記事です。藤井風、サードアルバム、プレマのリリースを記念して、Spotify でビデオポッドキャストを公開。
今週は、ポッドキャストの話題です。人気アーティストの藤井風さんが、サードアルバム、プレマをリリースします。それに伴いまして、Spotify が、ビデオポッドキャスト、ライナーボイスプラス、藤井風、を公開しています。番組内で藤井さんが自身の近況やアルバムの各楽曲について深く語る内容となっており、多くのファンを魅了する内容となっています。今週こちらを取り上げましたのは、その人気ぶりなんですよね。一つのポッドキャスト番組が、そして Spotify 独占とはいえども、一つのポッドキャスト番組がここまで話題になるということは本当に珍しいことなんですね。具体的に数字でご紹介しましょう。藤井風さんのポッドキャストなんですけども、レビュー件数が247件、そしてフォロワー数が約1万2000となっています。これどのぐらいすごいかと言いますと、この番組でもかつて紹介しました蒼井優さんのポッドキャスト、こちらがですね、 Spotify のランキングには入って人気ではあるんですけども、それでもですね、フォロワー数約5000ということなんですね。ですから、その倍以上のですね、圧倒的な人気を誇り、まあ、レビュー件数からしてもですね、さらに多くのファンが聞いているんではないかと想像に難くありません。そして、藤井風さんといえば世界的なもうアーティストですから、おそらくですね、海外の人もかなりフォローしているんではないかなと思われます。特に日本以外ではね、ポッドキャスト非常に人気ですから、かなりの海外のファンも待ち望んだポッドキャストなんではないでしょうか。そして、そんな勢いをさらに加速させるべく、地上波ラジオでもオンエアが決まっています。引用します。藤井風3年ぶりとなる3枚目のスタジオアルバム、プレマリリースを記念して、北は北海道から南は九州まで5つの FM 局、ノースウェーブ、J ウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM でアルバムリリース直後のタイミングにオンエアされます。名だたるキー局で特番が組まれるということですから、制作側としても、まあ、かなりの聴取率を見込めるということなんだと思います。実際ですね、私もいろいろなポッドキャストの新番組をこの番組でお伝えしていますが、ここまで反響が多い番組というのは本当に久しぶりですね。以前ですと小島秀夫さんがこのぐらいの勢いあったような気がしますけども、でもやっぱり小島秀夫さんもやっぱり世界に名だたるゲームクリエイターなんですよね。ですから、日本人とはいえ、もう世界レベルでのトップクリエイターが番組を、音声配信を始めると、まあこういう規模になるんだなということでは、非常に興味深い事例でしたので、今回取り上げました。皆さんはどう思いますか？ぜひ、感想、ご意見は、ハッシュタグ、カタカナでクリエコ、または概要欄の Google フォームからお待ちしております。もちろん、感想や質問などもお待ちしてますので、ぜひぜひ皆さん気軽に送ってくださいね。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年9月3日、クリエイターエコノミーニュース公式の X 投稿です。Spotify の短縮リンクがエピソードページへ飛ばず、今年7月に公式が解除してた。
今週は私が X に投稿した内容を皆さんにお伝えしたいと思います。それが Spotify のあるアップデートです。これ何かと言いますと、Spotify で自分のポッドキャストを SNS で拡散する、そういった時に非常にこう URL が長くなるんですよね。ただその URL を短くするというブラウザの拡張機能というのがありまして、それを使っている人が実は結構多くいるんですね。私もその一人でした。Bitly というサービスがありまして、URL を短くできるサービスなんですよ。そのアドレスというものが、supporty.com .fi というアドレスを含んだホニャララみたいな短くする仕様なんですね。ただ、この Spotify というドメイン、アドレスがですね、今年の7月に公式がそのリンクを解除したらしいんですよ。これ私全く知りませんでした。いつ頃からか、なんか、あ、Spotify っていう綴りじゃなくなったなというのはなんとなく把握はしていたんですけど、公式発表がなかったもんですから気づかなかったんですよね。ただ、先日、ポッドキャスト大学という番組を配信しているリッキーさんのポッドキャストを聞こうと思い、SNS をクリックしたところ、番組エピソードには飛ばず、Spotify のトップページに飛ばされちゃったんですよ。と思って調べたら、そういうことだったんですね。ですからこれ、知らずに、今でも spotify.fi の URL で自分のエピソードや番組を紹介している人いましたら、ぜひ直しましょう。これ残念ながら綺麗に短くする方法はなくて、ビットリーという綴りで短くするか、本当に Spotify の長いのを貼り付けるかの2択しか現状ではありません。なんか綺麗にね、本当はまとまってほしいんですけど、短縮 URL って結構ね、昔からたまにサービスがなくなっちゃう時もあるんですよね。まあユーザーにとっては便利ではあるんですけども、運営側としてはもうサーバーの負荷でしかないので、やっぱりそこの割が合わなくなるとどうしてもね、やめがちなんですよね。ですから、spotty.fi の短縮 URL を使っている人はぜひ対応してください。では、どんどん行きましょう。そんな Spotify なんですけども、先週、Spotify の管理画面、Spotify for Podcasters にですね、ログインできないという不具合が発生していたようです。X で多くの方が投稿をしていました。もちろん、すぐにですね、回復はしたんですけども、あの Spotify でもそういうことがあるんだなということで、ちょっと驚きました。不具合ということでは、国内独自審査制音声配信プラットフォームのボイシー、こちらがですね、動画広告が始まったということで、物議を醸していました。まあそうですよね。強制的に冒頭5秒とか、動画を見せられるので、音声配信アプリでなんでと感じる人はまあ多いでしょうね。どんどんフィードバックしましょう。スタンド FM 公式番組がまた一つ始まっています。エルフが若手芸人を呼び出して様々なトークを繰り広げていく2025年下半期作戦会議ラジオが始まっています。スタンド FM の親会社の吉本興業、そして吉本興業のデジタル関連の会社であるファニー、そちらの公式マガジンで告知がされていました。この辺の連携はさすがですね。では、音声ライブアプリ関連その他行きましょう。ラジオトークなんですけども、登竜門イベントのエントリー配信者募集中ということです。また、ラジオ日本パーソナリティ募集イベントの1位の方が発表してましたね。そして9月23日、ついにオンエアだそうです。サイバーエージェントの音楽サブスクアプリアワ、こちらのですね、ライブ機能がありますが、ルーキーウィークリーリレーというイベントが開催しています。国内 IT 大手広告代理店のファンコミュニケーションズ、ここが運営していますお笑い専門の音声配信アプリゲラ、こちらでですね、点々反転のラジオ新しく始まっています。音声配信ではないんですけども、YouTube、こちらでですね、新たな機能がリリースされて話題になっています。ハイプという機能で、まあ、これ、いわゆる投票のような機能なんですよね。ただ、その投票自体にランキングをアップさせるですとか、検索結果に有利になるということはないんですけども、いいね以外の新たな一つの目安として注目されていますので、推しのチャンネルがある人はどんどんハイプしましょう。国内ポッドキャストプラットフォームのリッスン、こちらでですね、定番イベントのお松リッスンの日程が公開されています。Z 世代に人気の音声 SNS パラレル。こちらでですね、新たなゲームが発表されています。乗ってバスカーという、多分ね、見ると、あ、このゲーム見たことあるというようなビジュアルですんで、興味ある人はぜひチェックしてみてください。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、コンテンツ制作関連行きましょう。まずはこちら。
2025年9月5日。オリコンニュースの記事です。高橋海人、展覧会の音声ガイドのナビゲーター初挑戦。自分の言葉も交えさせていただいて。
今週は音声ガイドに関する話題です。キング&プリンスの人気アイドル、高橋海人さん。彼が9月13日から クリエイティブミュージアム東京で始まる葛飾北斎展の音声ガイドに挑戦をしています。初のこういったナビゲーターということで意気込みのほどが記事に掲載されていて話題になっています。引用します。高橋海人メッセージ。展覧会に来てくださる方々のことを考えながら自分の言葉も交えさせていただいて、音声ガイドの収録はドキドキとワクワクが入り混じったとても良い時間でしたとあります。これはファンの方は非常に嬉しいんではないでしょうか。単なる朗読にとどまらないっぽいですよね、これを見るとね。で、高橋海人さんね、私今期のドラマでドープというドラマがありまして、高橋海人さんと中村智也さんのダブル主役の刑事のバディもののドラマなんですけどもね、まあ演技がお上手で人気が出るのもわかるなという感じのかっこいいイケメンです。そしてセリフや表情もですね、本当にお上手で、あのドラマを見たからこそ、こう高橋海人さんが今後さらなる飛躍をするんだろうなと思い、そしてこういう文化的なことにも積極的に活動されているということではね、もうこれはトップに取り上げないはずはないだろうということで、今回トップに取り上げました。ご存知なかった方はぜひ注目してみてください。高橋海人さん、本当おすすめです。では、どんどん行きましょう。今週もポッドキャストがたくさん始まっています。特に注目はですね、スタイリスト、ドド千春さんの番組です。ドドオンエアという番組で、Spotify で配信が開始されているんですが、もちろんランキングに入っています。そうなんですよね。ほんとこう、クリエイターさんやアーティストさんのポッドキャストは、まだまだブルーオーシャンなんですよね。特に世界的に名だたるクリエイターさんやアーティストの方は、大注目なんですよね。実際トークもですね、ここでしか聞けないような内容で、おそらくファンの人が聞くとですね、もうハマること間違いなしというような内容になっています。ぜひ皆さん聞いてみてください。それからは、料理家の長谷川あかりさんの番組。そして、長野県塩尻でオープンしました、ポッドキャスト収録スタジオ付きゲストハウスの基地。そちらから新たな新ポッドキャストが始まっています。また、音声広告国内大手代理店オトナルが展開するウェブメディアのおすすめポッドキャスト8月分が公開されています。今月も私、残念ながら、紹介されませんでしたね。俳優の畑美智子さんが更年期世代のお悩み相談ポッドキャストを始めています。あとはイベントの秋ということで、ポッドキャスト関連のイベント本当増えてますね。まず、朗報としましては、ポッドキャストウィークエンド。こちら、2026年の開催もついに決まったそうです。ポッドキャストスターアワード、ポッドキャストのスターを決める賞レースですけども、8月で応募は締め切ったんですけども、9月、今月はですね、一般リスナーの投票という期間ですので、ぜひ皆さん、推しのポッドキャストを応援しましょう。そして、もしよかったら、この番組、投票してください。私もエントリーしていますので、ポッドキャストスターアワードと検索していただければ投票ページにたどり着きます。9月27日にポッドキャストバーの飲み会が開催されます。都内では本当いろんなポッドキャストイベント盛んですね。オーディオコンテンツです。オーディブル今週もですねコンテンツリリースされています。北川康さんのいただきます人生が変わる守衛室の師匠の教え、こちらがですねリリースされランキング1位となっています。また、宮部みゆきさんのブレイブストーリー、こちらもですね、配信が開始されています。愛知県高浜市に観光協会があるんですけども、そちらがですね、推し高というですね、ボイスドラマをリリースしていまして、9月分のボイスドラマが発表されています。結構地域にまつわるボイスドラマというのは各所で行われていて、この番組でも以前灯台をね擬人化するプロジェクトをご紹介しましたけども、そうそう結構ね地域の観光またはインバウンドまたは活性化ということでは音声ガイドや音声コンテンツに結構予算がつくことがあるんですよね。ぜひ地元やゆかりの地の音声コンテンツ探してみてはいかがでしょう。海外ルーブル美術館、皆さんご存知ですよね。ルーブル美術館は実はですね、かねてから任天堂のあのゲーム機 3DS ってほらパカッと開くゲーム機あるじゃないですか。あれを使った音声ガイドというのを 長いことやっていたんですよ。これ本当に任天堂公式のコラボなんですけども、それがですね、まあ時代もありまして、ついに歴史に幕を閉じたということでニュースになっていました。任天堂 3DS ね、すれ違い通信とか、本当こうお出かけゲーム端末としてはね、一時代を作りましたよね。そんな日本の誇れるハードウェアが、そういった世界の人気コンテンツとコラボしていたということは本当に誇りに思っていいんじゃないかなと思います。そんな地域ということで言いますと、政策関連で、ふるさと納税、神奈川県の川崎市で、ファイナルというブランドを作っている会社があるんですが、そこでですね、ワイヤレスイヤホンですとか有線イヤホンがふるさと納税に追加されたということで話題になっていました。皆さんもぜひ地域のですね、ふるさと納税にそういった音響製品はもちろんのこと、FM ラジオに出演できる券というようなものもあったりしますので、ぜひ馴染みのふるさと納税サイトを検索してみてください。意外な音声絡みの返礼品があるかもしれません。
ハッシュタグクリエコ。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年9月4日 C ネットジャパンの記事です。 Google ノートブック LM 音声解説に新形式、概要、評論、議論が登場。
今週は音声 AI にまつわる話題です。以前も紹介しました Google の AI ノートブック LM、 こちらがですね、新たな機能を実装し話題になっていました。それがですね、番組のまとめ方にパターンができたということなんですね。引用します。 Google の Gemini を活用した AI 研究アシスタント、ノートブック LM は音声解説機能で議論を生成したり、ユーザーの調査やメモを批評できたりするようになる。そして9月2日に発表した概要、評論、議論という3つの新しい音声サマリー形式は、ユーザーにより多くの選択肢を提供したということですね。気がつくとですね、Spotify や YouTube などでも、この Google AI が作った、ノートブック LM が作った音声対話番組、実はむちゃくちゃ増えていますよね。これ、海外でもやっぱり増えていて、それぐらい精度が高く、そしてまあある程度こう受け入れられているということでは本当革命的ですよね。そんな背景もあってか、Google はさらに手こ入れをしてきたということですよね。AI も今ある意味バブル的になっている中では競争が非常に激しくなっていますよね。逆に競争が激しい中では今まで調達した資金回収できるかという課題も突きつけられているわけです。そんな中で Google は強みをより強化していこうという戦略を取っていると見えます。それに呼応するようにして Google も音声アシスタント、Google フォームとか Google Nest Hub とかっていうスマートスピーカーあるじゃないですか。あれも強化する新製品を発表するという話もあるほどなんですね。そういう意味では一時期アレクサに水をあけられていたとも言われているスマートスピーカー、ここに来て一気に形勢が変わるかもしれません。さらに Google は Android Car Audio、 Car OS としても Android というプラットフォームを持っていますので、そこに運転中だからこそ音声で操作するという意味では非常に親和性の高い場所を持っていますので、音声に力を入れるということは理にかなっているわけですね。ですから今後もGoogle が音声関連の AI を強化してくるということは想像に難くありませんので、今回トップに持ってきました。いやー、今後も注目ですね。ではどんどん行きましょう。国内地上波デジタル音声プラットフォームラジコ、こちらでですね、リンレイジャーニートゥーエイジアという番組が始まったんですけども、ここでですね、新たな広告が採用されているということで話題になっています。引用します。株式会社ラジコはブランド協賛メニューラジコブランデッドポッドキャストにおいて、ポッドキャスト単独企画としては初となるレギュラー番組を9月8日より配信開始しますです。立て付けとしましては、企画や制作などは関連会社のミュージックバードです。番組としましては、映画やドラマに活躍中の俳優さん金沢雅美さんが現地の様々なリアルな音声にこだわって現地で収録した環境音と音楽、そしてナレーションとともにアジアの音風景をお届けすると という番組になっています。非日常感をですね、こう爽やかに聞きたいという人には聞き応えのある内容になっているかと思います。第1回目がバンコク、第2回目がチェンマイ、プーケット島ですね。ということになっていますので、これは楽しみですね。そして広告のトピックとしましては、ラジコの新しい広告枠、エントランスアドを活用して、月間すごいですね。WAU、ウィークリーですね。ウィークリーのオーディエンスとして300万の全ユーザーにビジュアルでリーチということですね。これ結構すごいですね。いやー、だからラジコはね、海外勢に唯一対抗できる国内屈指のプラットフォームだと改めて認識させられますね。そして願わくばその国内ダントツナンバーワンだというプライドを持ってですね、ぜひ海外勢にもっともっと積極的に攻めに行ってほしいなというふうに思います。そういった中ではこういった新しい広告のチャレンジもワクワクしますので応援していきたいですね。音声 AI ではマイクロソフトが Vibe Voice という AI をなんとオープンソースで公開したとのことです。すごいんですよこれ。最大4名の対話、そして90分の会話に対応するということなんですよね。私たちの世代ですと、ビアボイスというかつて音声認識の音声入力でそういうアプリがあったんですけども、多分そのね、名前を彷彿した人も多いんではないでしょうか。おそらくね、そこをオマージュしたネーミングだと思うんですよね。オープンソースですので、誰でもこれ使えますので、興味ある人はチェックしてみてください。あと、マーケティング界隈ですと、ビジネスなどで使っている人も多いかもしれません。ペライチという、1枚もののランディングページ、LP を作る国内のウェブサービスがあるんですが、そこがですね、10月に規約を改定するそうです。無料プランの方、今まで1ページは無料で使えたんですが、残念ながら10月以降は0ページになるとのことです。ネットで検索しますと、対応策や引っ越し先などを紹介した記事などももうすでに多数ありますので、ペライチを無料プランで使っている方はチェックしてみてください。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、香川が毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニュースピックスのコメント欄や SNS などで音声配信に関する話題を投稿しています。ぜひフォロー登録よろしくお願いします。私は実はスケジュール管理はアナログの手帳派です。今年使っている手帳は無印の手帳で、12月終わりなのでそろそろ新しい手帳を探さなくてはと思っています。ただ願わくば無印で4月始まり年度のタイプが出てくれないかなと思っていたりもしますが、皆さんはどんな手帳を使ってますか？徐々に過ごしやすい気温の日も増えてきましたけど、皆さんどうぞお気をつけて素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。お相手はかぐわこと吉田よしひこでした。ではでは、バイバイ。